まあ、一つはね、イエス様は以前と違った姿をお取りになっていたということであります。イエス様は復活のお体を持ってここに現れてくださったということなんですよね。弟子たちがこのエマの途上のこの弟子がイエス様をこう本当に間近の中で目が開かれて、ああ死だ死だと思った時に急いでエルサレムに引っ返しました。その夕べであります。弟子たちが集まっておりました。そのところにイエス様が固く戸を閉じてですね、イエス様を十字架につけた敵が自分たちも襲うんじゃないかと思って、もう先生にきょきょビクビクしてたんですが、そこにですねイエス様が扉を開けないでそのまま入ってこられた。びっくりをいたしました。イエス様は復活のお体を持っていらっしゃいました。以前の肉体ではないのであります。皆さん、私たちはこの地上の肉体というもの、厄介なものであります。私の体っていうのは本当に弱ったり病気になったりですね、あそこが痛くなったりこっちもおかしくなったり、本当にですね、その肉体の体、その肉体の体のより私たちはさまざまな本当に弱さ、罪深さを覚えることになりますけれども、この厄介な肉体ですが、やがて私たちはこの肉体が朽ちるということを知っております。そして私たちの霊は栄光の体を受けるのでありますね。イエス様はその先駆けとしてすでに十字架に死んでよみがえられたイエス様は復活の体を持っていらっしゃった。ですから少し違ったようですね、以前のイエス様のお姿とですね。だけども多くのこの人たちが言っておりません、どうもですね、以前の肉体とそしてこの栄光の体にはこの連続性がある、似てどっか似てるよ、こういうふうに言っておりますね。私もそのことあると信じておりますね。天も来た時にですね、復活の体、いやー確かに分かる、誰々さん、お父さん、誰々さん、分かるんですね。だけどもなんか素晴らしいね、生き生きしてるね、あなたそんなに美人だったかな、ハンサムだったかな、あなた亡くなる時にちょっとハゲてたように思うんだけど、ふさふさしてるね、まあまあ、いろんな言い方があるんですけども、おそらく私たちの一番良い時で一番素晴らしい輝いた姿が栄光の復活体ではないかというんですが、いや楽しみでありますね。イエス様の体が以前と違った姿をとっておられた、復活の体をとっておられた、これがですね、少し弟子たちが気がつかなかったこの例の原因であったということでありますが、しかし特にこの今日のところで最大の問題、なぜ弟子たちが復活されたキリストに気がつかなかったか、最大の問題は17節25節にはっきり出ております。イエスは17節、彼らに言われた、歩きながら互いに語り合っているその話は何のことか、彼らは悲しそうな顔をして立ち止まったという。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった、本当に悲しみで憂いに満ちてたんです。彼らはそのこの悲しみの原因はどこかと何かと申しますと、それがですね25節なんですね。あ、ごめんなさい、21節なんです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。だけどもこの方はですね、十字架にかかって最後の最後まで期待していた何かをなさる、この方多くの奇跡をなさった、人を救われた方、死にをよみがえした方、この方は十字架にかかっても最後の最後において何かをなさるに違い期待していたんですよ。その時こそですね、このイスラエルを本当に老婆から解放してですね、新しい飯王国、ダビデ・ソロモンのような時代、一気にエレコの国に変えてくださる、その救い主だと期待してたんですよね。ところがどうですか、エサの十字架にかかったまま死んじゃったんですよ。死んじゃっただけじゃなくて、慌ただしく時が迫っておりましたから、十字架から引き下ろされて、そして墓に葬られてしまった。ああ何も起こらなかった、がっかりです、もうこれで終わりだと、こ ういう状態だったんですね。25節を見ますと、ああ愚かで心の鈍いものだ、鈍いために預言者たちが説いた全てのことを信じらない者たちよと、こうイエス様がこう指摘されていますけれども、彼らの心が本当に鈍くなっていた。もっと言うなら彼らの心の目が塞がれていたのでありますね。それで信じられない、見ることができない、そういう状態の中に陥っていたのであります。彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかった。16節に出てまいりました。このことこそですね、最大の原因であります。これをルカは言っているわけです。皆さん、太陽が輝いている真っ昼間でありましても、ポケットから10円玉2つを取り出してですね、両方の目に強く押し当てるならばどうなりますか？真っ暗です。何も見えません。この世は闇だ、真っ暗だと私たちは思い込んでしまいます。しかしその塞いでいるものを取り去ることなんですね。取り去ると、そうすると光が満ちている世界がそこに見えてくるわけであります。この時弟子たちの心には悲しみがありました。イエス様に期待してたのに、もうがっかりです。愛するイエス様があの物悲しい状況の中で取り去られてしまった。イエス様はいらっしゃらない、なんという悲しみでしょうか。弟子たちにとってイエス様がいてくださればこそ彼は生きていくことができた、望みを持って生きていくことができたんですが、その望みが取り去られてしまった。この悲しい絶望、失望と落胆、これが彼らの心を満たした。私たちの心が悲しみの涙でいっぱいになってしまっている。私たちの心が失望や絶望で全く塞がれてしまっているときに、皆さん、復活のキリストは見えてこない。わからない。ということも起こるわけです。また私たちの心が不信の思いで支配され、疑心暗鬼に見られ、また私の心が罪や汚れや貪欲に支配されているならば、復活の主が見えてこないのであります。神など必要ない、人間は何でもできるという傲慢な心は復活の主を見ることができません。いつも過去の出来事に縛りつけられ、過去のあのこと、このことに固執しているならば、目は閉ざされておりまして、神が備えられた、見よ、私が新しいことをなすと言われる、神様のある可能性の世界が、光る世界がどうしたって見えてこないのだろうですね。皆さん、私たちは時々そういう状態に陥ることがありますよね。なかなかわからない、イエス様もわからない、信仰が分からなくなってしまったということがあるんですね。心の清い人は幸いだ、体は神を見るだろうとイエス様おっしゃいましたが、私たちの心が幼子のように単純無垢になって、イエス様の前に大きく開かれる、心が清まれる、心の目が開かれるということが大切なことであります。開かれた目ということについて考えましょう。開かれた目というのは、命を持ち、希望を持ち、神様が分かるようになる、そして喜びが入るということなんですね。開かれた後のこの弟子たちの姿はもうまさにその通りであります。イエス様が分かったというだけで、目が開かれたというだけで、もう彼らは以前とは全く違ったものにされていた。目が閉ざされていた彼らはどのようにして目が開かれたんでしょうか。ここが今日のメッセージで大切なところであります。このことについていくつかのことを申し上げます。第一のこと、これは申し上げない、主語の後ろのところには書いてありませんが、やっぱりこれが一番大切なんだろうなということをですね、準備しながら思いました。それを申し上げます。 それはですね、15節の言葉なんです。15節の言葉。